この話はですね、暮れのことなんですけども、暮れにですね、武蔵野市で、昔から提案されておりまして、かなり話題をさらっておりましたからね、皆さんもご存知の方が多いと思うんですけども、武蔵野市に住む外国人の人がですね、住民投票の時に武蔵野市に住む日本人と同じ権利が、住民投票にして権利を持って投票できるじゃないかという条例ですね。確かにそういうこともあるんですね。つまり武蔵野市に、本当はこの条例上は3ヶ月以上なんですけども、長く住んでて、日本人と同様な生活をしている人がですね、自分たちに関係する条例案の住民投票というのに参加したいという気持ちは十分に分かりますね。それから提案側の説明のように、これからは多様化の時代だと。いやいや、多様化の時代、多様化の時代って言ってて、この方もマスクかけたりしてますからね、多様化なのかどうかちょっとよく分かりませんが、多様化の時代だという謳い文句もあって、外国人も認めるべきじゃないか。それは長期的に言えばですね、かつての日本だって昔は藩ごとに争ってた、戦ってたわけですからね。例えば島津藩、鹿児島県とですね、長崎県、長崎県というか山口県、長州ですね、江戸幕府なんつって争ってたわけですから、それは時代とともにだんだん交通も便利になり、人の心も変わってですね、自分たちの同胞と思われる人が増えるっていうことは確かなんですね。ですから、今から1000年後ぐらいにこういう条例は可決するようになるんじゃないか。実際には否決されたんです。本会議で否決されたんですけどね。随分反対意見も強かったもんですから、今のところは妥当な結論だったかなと思うんですけども、私は少し考えが違っててですね、私は近隣諸国とか外国から来た人と親しくするべきだと思うんですけども、それは無制限ではダメだと思うんですよね。この条例案の問題は無制限ということですね。例えば中国人ですよ。中国人はですね、私は中国人との差別感情はないんですけども、何しろ中国はですね、日本に向かって核ミサイルをですね、20サイロぐらい全部日本の都市に向けてるんですよ。つまり何かいざこざがあったら日本人を核ミサイルで全部殺すぞということを公に言ってるんですよ。これ公に言ってるのと一緒ですよね。言葉で言うのと、実際に中国に、満州のあたりから広東、上海のあたりまで核ミサイルサイロがありましてね、それの標準が日本の札幌とか仙台とか東京とか福岡とかってみんな標準が合ってるわけですから、これはですね、なんでじゃあ日本に向けてんの？日本は核ミサイル持ってませんし、それから中国に対してミサイルを常時向けてるなんてことないんですよ。だから日本は中国を攻撃する意思もないし、できないんですよね。それに対して、だから中国人がこの住民投票をできるという僕は資格がないと思うんですよ。それはですね、いくらなんでもね、人に対して目の前じゃないから分かりにくいんですけど、人に対して短刀を突きつけて、お前と一緒に酒を飲もうったってですね、それはちょっと無理なんですよ。韓国もそうですね。韓国も、今では少し収まりましたけど、かつてはですね、日本の自衛隊に嫌がらせをしたり、レーザー照射したり、もう散々やってきたわけですね。やっぱりね、私はね、日本に住む中国人、韓国人の待遇を良くしてほしいと思ったら、やっぱり日本に対する敵対政策を取らないっていうことだと思うんですね。まず日本、反日教育をしているところはやっぱりダメだと思うんですよ。だからこの外国人の住民投票もですね、僕だったら一応市議会で、いや、外国人全部反対というんではないと。要するに日本に親日であって、しかも本人も日本に対する愛国心、愛国心っていうのかな、日本に対して愛する心がある、そういう条件をつけなきゃダメだ。例えば中国のように日本に対して核ミサイルを標準を向けてるとかね、現に反日教育をしてるとか、それから韓国みたいに反日教育してるとか、そういう人たちはそれはいくらなんだって優遇は認められませんと。だって我々は税金も使い、何も使い、何をしてるかって言ったら、その中国とかそういう人のところの侵略を防ごうと思って一生懸命やってるわけですよね。ですから、 侵略を防ごうという仕組みをやってるんだから、せめてこういう条件をつけるべきですよね。中国の人は母国に対して、日本に住みたいんであれば母国に対して、日本に対してミサイルを向けるというのをやめてくれとそう言わなきゃですね、やっぱりこれはちょっといくらなんでもひどいですよね。まあそれとかですね、中国の法律では日本に住んでいる中国人は、中国と日本の間でいざこざが起きたら、日本国内で反乱を起こすというのが法律で決まってるんですよね。まあ、これもふざけた法律なんですけども、そういう法律で決まってるんですよ。それをですね、おしなべて認めるっていうことはちょっとできないと思うんですね。ですからやっぱり少なくとも親日であるということを表明している外国から来ている外国人であって、その外国人が日本を発展させようという気持ちがあるというのが、まあ最低の条件でしょうね。そうじゃなくちゃ一体何だってことになりますね。ところがね、こういう住民投票が提案されるのが武蔵野市であるっていうところがなかなか面白いんですね。武蔵野市ってのはね、平均所得がすごく高いんですよ。インテリが多いんですよ。で、日本はどうもね、インテリがかわいそうな人を助けようとするんですよ。そのかわいそうな人、まあ、例えばここで言えば外国人とかですね、所得の低い人がなぜできるかというと、その武蔵野市に住んでるようなインテリがお金を稼ぐので、そういう貧乏人とか困った人が出てくるんですよ。これ面白いんですよ。昔からそうなんですね。共産党の指導者がに弁護士が多いんですけどね。それは何でかって言ったら、まあ弁護士ですからそういう場面に多く会うってことはあるんですが、一つはお金持ちだからなんですよ。で、共産党の指導者はみんなお金持ちなんです。お金持ちが貧乏人がかわいそうだっていう見下した態度、これがですね、いわゆるリベラルとか、それから知識人とか、それからそういう人たちなんですね。これおかしいんですよ。本当はね、政治ってのは自分たちの代表者ですからね。ですから自分たちを代表する人たち、その人たちが力を持つべきであるということですね。まあ、ちょっと今これ PP とこうちょっと警報音が鳴り出したのもんですから、ここでやめますけれども、私は武蔵野市の外国人の住民投票が否決されたことは歓迎すべきことだと。一つは反日を標榜して具体的に行動をとっているようなのは、外国人の住民投票を認めるどころか国外に帰ってほしいと思いますし、もう一つは日本のリベラル、お金持ち、まあ、この市長さんも相当お金持ちなんですよ、実は。個人的なことは言いませんけどね。ですからお金持ちだから、貧乏人を助けようというのはね、私はちょっと納得しがたいと、まあ、いうふうに思います。ちょっと途中ですけども、これで終わります。